お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
次はもう新年ですね。
いや、本当にね、あっという間ですね。なんか、寂しいのか嬉しいのかわからないですけど、もう、はい、年末で、あと数日で終わりますね。なんかこの番組もね、こう皆さん2023年から始まって、なんか本当いろんな方に聞いていただけて、こうこの2年目の2024年も本当になんかたくさんこうエピソードをお届けできましたし、なんか私自身も自分が趣味で本当にこう食べることを、まあ写真を撮ったりですが、ずっとこう何年も何年もしてきたものを皆さんにこのラジオを通してなんかお伝えできるっていうのがすごく本当に嬉しいなと思っています。本当に皆さん今年もありがとうございました。で、まあ、結構そのやっぱ長く住んでいる方々ですとか、あと一番、まあ、最近聞くんですけど、やっぱ日本から来たばかりの方って、やっぱりオーストラリアとか、まあ、特にメルボルンはこうカフェの印象っていうのがすごくやっぱり強いので、皆さんすごいその日本食でしたり、あとそのまあ和食だけではなく、そのアジア料理をなかなか食べる機会がないっていうのがすごい、声にする、聞くんですよね。でも、このちょっと番組を皆さんにね、いつも聞いてくださいって言って、これを聞くと多分カフェなんかあったっけっていうぐらい、私特になんかアジアの料理とかも紹介してるんですけど、まあ、いろんなその場所もね、行って、私もマーケット調べて、取材して、こう多岐にあたる、食テーマをお送りしていってるので、まあ、2024年もこういろんなジャンルっていうのをやってきたんですけれども、ユミさん、その、2024年ちょっと振り返って、うん、なんかお好きなテーマはありましたか？
もう、インスタントラーメンを使ったサラダのエピソードがあったんですけど、はい、あれはね、個人的にすごい衝撃的で、なんかインスタント麺って体に悪いようなイメージがあるので、それをサラダにしてしまうっていう発想がびっくりでした。
いや、私もちょっとこれこれこそ今年自分が見つけた発見でしたね。タイ料理屋さんに行って、いつも書いてあったんですよね。ママサラダっていう風に書いて、ヤンママって言うんですけど、ヤムに、ママって本当に MAMA なんですけど、ずっと何かわかんなくて、オーダーしなかったのを、タイのお友達と一緒に行った時に、これはすっごく美味しいよって言われて頼んだのをきっかけに、もう激ハマり、してしまいましたに、ね、し、やっぱ、ラーメン、日本人も大好きですし、中に入れる具材を自分でこう、いろいろ変えれるっていうのも、面白いというか、別にこれを揃えないといけないっていうのはないので、ぜひちょっとこれも皆さんね、もう一度チェックして、作ってみてください。で、実はちょっと私も自分で放送しながらも、結構自分の中でこう、調べていて、今年印象的だった回がいくつかありまして、それはレバノン料理なんですよね、実は。世界三大料理の一つですけど、このレバノン料理って、その世界最大フランスと中国とレバノンって並ぶんですよ。なんか、どうしてレバノンなんだろうっていうのをすごく思って、で、実際自分も食べに行って、やっぱり食べに行っただけじゃわからなかったのはちょっと正直ありましたね。やっぱり調べて、あ、なるほどっていう風なのがありましたし、あとなんか結構ね、反響がすごく良かったんですよね。周りの方もすごい皆さん、レバノン料理の回を聞いてくださっていて、なんかちょっとこれは私ももう一回違うお店で食べてみたいなっていうのもありましたね。放送聞いてみてください。
で、今日はですね、まゆさんに実はたくさん質問が届いているので、
はい、
ちょっと一つずつ答えていただきたいと思います。
はい。
まず一つ目なんですけども、メルボルンに今住んでいらっしゃいますけど、メルボルンに来て一番衝撃だった、なんか食べ物、食の体験っていうのはありますか？
いや、結構ね、いろいろあるんですけど、これ、それこそ SBS のこの放送第1回目でも紹介しましたけど、私が最初に衝撃的だったのは、エミューの卵のティラミス、あとポッサムのソーセージです。
もう今それ聞いてすごい衝撃です。
いや、これはその一般的に食べられているものというよりは、実際そのちょっとメルボルンの、本当ワールドランキングのレストランがあるんですね。そこはこう、オーストラリアの歴史をこう、歴史というか、オーストラリアの食の歴史をこう、演出しているレストランだったんですけど、まあ、あんまりネタバレになるのはあれですけど、まあ、途中でちょっとこう、エミューの卵を使った、エミューの卵の中に入ったティラミスと、ちゃんと下も草が置いてるんですそう。それと、で、ポッサムのソーセージは、今食べられないみたいなんですけど、当時は、 やっぱりそのオーストラリアの、まあ、食といえば、多分バーベキューっていうのが多分 OG 的にもこう、ね、表現したかったんじゃないかなと思うんですけど、最終的にバーベキューのコーナーに連れて行かれて、ホットドッグ出されたんですよね。で、ああ、美味しそうって思って、パッて横の壁を見たら、ポッサムの絵がいっぱい描いてあったんですよ。それで、シェフの方が、これは、このお肉ですって言って、ちょっとそれはね、衝撃的でした。でもやっぱり、まあ、美味しくしてあるので、美味しくいただきました。
すごいですね。私、カンガルーのお肉はあるんですけど、ポッサムのソーセージはさすがにないですね。
ユミさん逆に何かありますか？衝撃的だった食べ物っ
っていうか、今のマヤさんのお話からすると、本当になんかしょうもない衝撃の話なんですけど、私もこっちに来て35年以上になるんですけど、まあ子供の時に来たんですけど、当時初めてベジマイトっていうものを食べたんですよ。で、何もわからず、見た目がなんかチョコレートで、なんかベジマイトっていう文字も読むことができなかったので、チョコレートだと思って食べたんですよね。そ
わか
し
り
た
ま
ら
す。でも。
もう、あの塩辛さがもう今でも忘れられない、今でも食べられないんですよ、実はベジマイト。
本当ですか？いや、ちょっとね、私も一緒です。同じ意見です。
で、子供たちは大好きなんですよ、ベジマイトが。だからベジマイトを使ったパンとかね、サンドイッチとかよく作るんですけど、食べることはできません、私は。
ちょっともう言っちゃうと、ちょっと手についたのもちょっともうダメになっちゃいました、私。ベジマイトが手についても。そう、ち
そうな
ょっ
ん
と。
ですね。お子さんを食べますか？
やっぱ大好きです。
ねえ、
も
なん
う、ベジマイトがあればもうサンドイッチイエーイみたいな感じですね。うち結構
か
和食系のお弁当が多いので、ちょっともう明日材料ないからちょっとベジマイトサンドねって言ったらイエーイっていうふうに喜びますね。
じゃあ、二つ目の質問ですね。マイさんはオーストラリアでお刺身とか生卵っていうのはどこで手に入れていらっしゃいますか？
あ、これね、結構、お料理教室に来る方もみんなに聞かれます。なんか、まゆさん、日本の食材恋しくないんですかっていうふうに言われるんですけど、私も、本当に実際来た時は、わからなくて、それを、周りの日本人の方みんなに聞いたら、お刺身って結構意外と簡単というか、手に入りやすいことがわかりましたね。やっぱ、サーモンとかマグロっていうのは、本当スーパーでも今売ってますし、ただ、やっぱり他の刺身っていうのは、やっぱマーケットに行かないといけなかったり、マーケットの中でも、わざわざその刺身をさばいているおじさん、まあちょっと日系の方なんですけど、今日入ったお魚の中で、お刺身のクオリティのある魚どれとか、そういうふうに聞くとか、なんかやっぱりそういうことをしないといけなかったり、あと築地っていうちょっと実はお刺身屋さんがメルボルンにありまして、そこに行くともう、日本みたいなお刺身屋さんなので、たくさん得られます。で、あとは、我が家は過去にもちょっと何度かありますけど、もう、アジとかタイとかイカをお刺身で食べるんですけど、もう、10分ほど行った近所のビーチで釣ってます。
いいですね。一番美味しいですね。
釣ってもそれをお刺身でいただくっていうのが一番多いですね。で、生卵は、多分第4回ぐらいかな、本当去年の放送でやったんですけど、我が家180個一気に買うんですよね。それ、
180個ですか？
はい、そうなんですよ。養鶏場はもうエッグファームに直接行きます。ちょっと30分ぐらいドライブするんですけど、もうそこに直接行って、新鮮ないつも生卵をいただいて、もう食べてます。
すごい気になるんですけど、この180個、どれぐらいの期間でなくなるんですか？
いい質問ですね。なんかやっぱあると、卵を使った料理を作るんですよね。なので、1日、もうぶっちゃけちゃうと多分1人、平均で2つは絶対食べていて、多い時で4つぐらい行っちゃう時もあるんですよ。もう朝と晩とお弁当みたいな感じで。だから多分180を大体自分の中で3週間弱っていうふうに思ってますね。
すごいですね、
はい。そうなんです。いつもで1ヶ月は持たないです。3週間ぐらいで行けるかなぐらいの目安に、ドライブして買いに行ってますね。
最近卵ってすごい価格が上がってるじゃないですか。
そうなんですよね。
180個買っててもやっぱり同じ感じに値上がってるんですか？
前はその、180って要はワンボックス、その、ワントレー30個入ってるんで、それが6個入って、ワンボックスだと、ワントレーが3ドルぐらい安かったんですよ。つまりバルクディスカウントがあったんですけど、今そう、卵値段上がっちゃったので、ディスカウントがなくなってしまって、でも、はっきり言って、スーパーで買うよりは全然安いです。私が行くとこは30個で、だいたい13ドル。でも15ドルぐらいなので、全然安いと思います。
いいですよね。なんか最近スーパーに行っても一人二パックまでとか、
あ、そうね、そうですよ
何
ね。
もね、ない時もあるじゃないですか。
うん。 それ聞いてます。
では、質問の三つ目です。
はい。
まゆさんがオーストラリアへ移住した理由っていうのは、やはり食の多さ、バラエティな豊富さっていうところなのでしょうか？
はい。これもね、よく聞かれますね。食べるのがやっぱ大好きっていうのがあるので。まあでも、最初にこうきっかけになったのは、もちろんちょっと子供の教育ですとか、そのオーストラリアの幼児教育の考え方とか環境っていうのは大きいんですけど、でも、やっぱりこの何よりもこの多国籍文化がやっぱ生み出した食文化の豊富さっていうのは、とても魅力的で、特にその、さっき言いましたけど、そのメルボルンってカフェがこう信号の数より多いって言われているんですね。だから初めはこうカフェばかり見ていたのが、だんだんこういろんな国の料理っていうのにどんどんどんどん順番にはまって、で、そのうち自分がその食材どこに手に入るのかなっていうのから作り始めてこうお伝えしているっていうのもあるので、やっぱこれは日本じゃなかなかやっぱりできなかった。あれね、本当に、こっちに住むきっかけにもなったのは、食の豊富さっていうのはあると思います。なんか、ユミさんも、ね、もうオーストラリアすごく長いと思うんですけど、ね、この環境ってやっぱオーストラリアじゃないと味わえないっていう感じしませんか？
ああ、そう思います。なんか私はね、自然にこのいろんな、その現地のお友達のお家に行って、本場の例えばインド料理だったり、中華だったり、ギリシャ料理っていうのをね、楽しんで味わってきたんですけど、日本に帰ってその話をすると、普通じゃないんですよね。この本場の味をこの日々の生活の中で食べられるっていうのが。だからね、ね、そのなんだろう、言語に触れるっていうのもそうですけど、この食べ物に触れるっていう意味でもなんか素晴らしい環境だと思います。
ねえ、なんか、やっぱ子供たちもね、この環境が まあ、普通で今育ってると思うんで、多分。まあでもそれはそれで、食べることってやっぱり、ね、こう生きていく上でとても大切なことなので、すごいいいかなと思いますね。はい、まあね、ちょっと来年も引き続き、こう皆様のこうオーストラリアでの生活っていうのが、こう私が大好きなこう食べることっていうのを皆さんにこれを通じて教えできるように、情報をお届けしていきたいと思いますので、皆様来年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日もありがとうございました。
い、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。